はい、皆様こんばんは。無人なと申します。いつもこういった企画に出させていただいて、こうやって朗読をさせていただいているものなんですが、今回も勇さんの企画にお呼びいただきまして、皆様のお目にかかることになりました。いくつかお話を読んでいこうと思います。で、また今回もこうやって一番と仰せつかりまして、ちょっとあたふたしてます、実は。外をですね、選挙の宣伝カーとか結構通りかかることがあるので、そういったアクシデントにはそれなりに、対応してまいりたいと思います。今日は BGM も何も設けませんで、ただ淡々と読んでいくだけの配信に時間にいたしたいと思っております。よろしくお願いします。それでは最初のお話を始めようと思います。夏の校舎という話です。細川が懐かしい小学校の正門前に立ったのは、たまたま営業の関係で近くに来たからだった。太陽が沈みかけ、紅色に染まった空の下、記憶の通りの校舎が立っている。ちょっとしたつぶやきなど消してしまうほど大きな蝉の声も記憶の通り。今時の子は塾で忙しいのか、そもそも外遊び自体もう流行らないのか。校庭には男の子が一人、ぼんやりとブランコに腰掛けているだけだった。視線に気づいたらしく、少年が顔を上げた。日陰の加減で顔が塗りつぶされたような影となり、表情は見えないものの、どうも笑ったらしい。靴底で砂利を鳴らし、少年は校舎に向かって駆け出した。その時、彼の手からポトリと何か落ちたように見えた。ちょっと、聞こえないのか、少年は玄関の闇に消えていく。仕方なく門を乗り越え、少年が落としたものを拾いに行く。地面に伸ばした手を止める。仕方なく門を乗り越え、少年が落としたものを拾いに行く。地面に伸ばした手を止める。丸いコインのようなものは血痕だった。白く乾いた砂に吸い込まれ、茶色っぽいシミになっていた。少し迷ってから校舎の中に入ることにした。少年の怪我が心配だったのもあるが、何より久しぶりに中を見てみたかったのもある。もし誰かに見つかっても血が垂れていたから心配だったと言えば、そう強くは咎められないだろう。昇降口に入り、ガラス戸を閉めると蝉の声が一気に遠ざかる。古いワックスの甘い匂い、靴を脱ぎ、靴下のまま廊下へ進む。窓の形に切り刻まれた夕日が床に四角い模様を描いていた。その光が明るい分、隅は濃い闇に沈んで見えた。壁にはずらりと生徒の描いた自画像が並んでいる。歪んだ輪郭の中に描かれた左右非対称の目が向かいの壁に向けられている。また血の跡を見つけ、それをたどって階段を登っていった。前を走る少年の背がちらりと見える。その緑色の縞のシャツに見覚えがある気がする。どこかで会ったかな。この学校に来るということは近所に住んでいるのだろうが。締め切られた校舎の中は暑く、少し歩いただけでも汗が吹き出してきた。そういえばこんな暑い日はよく下敷きをうちわにしたものだった。いたずらっ子が誰かの下敷きを取り上げて、子供用の低い手すりを掴んでいた手が急に柔らかいものに触れ、ぎょっとする。茶色いペンキが剥げた鉄の棒に赤いリボンが結びつけられていた。何かのおまじないなのか、落とし物を拾った人が落とし主に気づいてほしくてくくったのか。そういえば、俺がここに通っていた時も、このリボンはここにあった気がする。まさか数十年も外されずにこのままだったなんて。不思議なくらい少年には追いつかず、どんどん上を向かっていく。このまま屋上についてしまうようだった。まずい。自分でもその理由がわからないままそう思う。しばらくしてから何がまずかったのかを思い出した。学校の七不思議の一つ、13階段。 3階から屋上に続く12段の階段。夕暮れ時、嘘をついた子、宿題を忘れた子、悪いことを一つでもした子がそれを登ると、なぜか1段増えて13段になっているという。そしてそれは高主台へ続く段の数。登り切った者はその罪が裁かれる。馬鹿らしい。今いくつだ?そう思いながらもつい数えてしまう。1、2、3。いくら日の長い夏とはいえ、夜が来ないことはありえない。眩しいほどだった日が沈み、少しずつ闇が濃くなっていく。また血がポツンと落ちていた。4、5、6。どこか窓が開いていたのか、ぬるい風が吹きつけてきた。廊下に貼ってあったものが剥がれたのだろう。夢と書かれた習字の半紙が飛んできた。短冊に切った金色の折り紙が右上に貼ってある。そこにある名前を読み、思わず小さく悲鳴を上げた。思わずちぎり取る。自分のものだった。手が震え、髪がカサカサとなる。そう、これは確かに自分が書いたものだ。小5の時、この字で入賞したことはよく覚えている。でもなぜ今これがここに?その隣に貼られている作品。そこに書かれている名前は覚えがある気がする。確かクラスメートにそんな名前のやつがいたような。7、8、9。現実になっているのか、記憶でなっているのか、バタバタと教室を走り回る音。そして下敷きを振り回す音。返してよ!不意に過去の記憶が蘇った。よく緑色の島のシャツを着ていた彼。もう名前も覚えていない。弱くて泣き虫で、いじめがいのある奴だった。10。返してったら、奪われた下敷きを取り戻そうと、両手を上げているせいでガラ空きになった溝落ちに蹴りを食らわす。倒れた彼の襟首を仲間全員交代で引きずり回した。11。台所で母さんが言った言葉。まさかクラスのお友達が自殺するなんて。原因はわからないんでしょ?かわいそうに。まだ子供なのに。12。あいつがバカで助かったよ。遺書に名前でも書かれちゃ面倒なことになったもんな。バタン。靴下を履いた足は13段目を踏むことなく、屋上前の踊り場に着いた。ふっ。笑って手に持った半紙を丸めて放り投げる。よく考えれば同姓同名の奴ぐらいいるだろう。それにリボンだって昔からあるおまじないだったら、今の子が同じことをしていてもおかしくない。少年の姿はない。きっと屋上へ出て行ったんだろう。いくらなんでも不用心すぎる。学校も鍵ぐらいかけておくべきじゃないか。戸に向かい、一歩踏み出した右足が、柔らかいものを踏んだ。自分の足が子供の腹を踏みつけていた。そう。まるで13段目の階段のように。緑の島のシャツがめくれ、不気味な青白い色の花が見えていた。驚くほど細い首、明らかに血の通っていない粘土のような青海色の顔。唇が開き、口の中の闇が覗く。飛び抜こうとした足を鉄の罠のように強く、細い両手が掴んだ。上げたはずの悲鳴は引き継げた喉の中で立ち消えた。セミの大きな声のせいで、浦西は携帯に向かって大声を上げなければならなかった。もしもし?細川の車見つけましたんで、乗って帰ります。自殺の原因?知れませんよ、そんなの。ハンカチで汗を拭く。なんでこんな暑い日に同僚の尻拭いをしないといけないのか。 自殺だなんて同情しないでもないけれど、もう少し涼しくなってくればいいのにと、彼は冷たいことを考えた。さっと見回した空き地は強い日差しで乾ききり、白く輝いている。工程用の砂を厚く敷かれ、長年踏み固められてきた土は、さすがに硬すぎるのか、雑草はちらほらとしか生えてこない。変だって言うなら、だいたいここ何年も前から空き地だったんですって。学校が統合されてボロボロだった校舎も、全部取り壊されたらしくって。空き地に警察が書いた罰印が残っていた。元は校庭だったから、ここ結構広いんですよ。一番近くの建物から助走をつけて飛び降りても、あそこに落ちるなんてできるわけないって、警察も言ってました。まるで空を飛んだか、出なきゃそう、ないはずの校舎から飛び降りたみたいだって。はい、最初のお話、夏の校舎というお話でした。ありがとうございます。さあ、淡々と読んでまいりますね。次は勧誘というお話を読んでまいります。勧誘。ねえ、兄さん。ちょっと話聞いていかないかい？私はうんざりしながら前方から目をそらさない。声がするのは私のすぐ足元。黄色い線を越えたその先、駅のホームの端である。他の人は気づいていないのであろう。誰もそこを見ようとはしない。それとも私と同じでその声にうんざりしているのか。ねえねえ、ちょっとの時間で済むから。ねえ、電車を待つまでに済んじゃうよ。ため息をつきたい気分だが、相手に気づいた素振りを見せれば負けのような気がする。だからため息を押し殺し飲み込む。はじめは声など聞こえてなかった。ただそいつはいた。そいつの姿が見えるようになってから、そいつはだんだんと近づいてきた。そいつが初めて私に話しかけてきた瞬間、私はそいつを無視することに決めた。疲れているだけだと自分に言い聞かせて。だが相手はこっちの無視などお構いなしに話を続けるのだ。確かにご覧の通り、姿は汚い。そりゃあこんな姿見ちまったら気が引きちまうのもわかる。でも、一発なんだよ。一発。確かに嫌だなと思う。うるさい奴の顔は見えていないが、さっきからそいつの体の一部は見える。かろうじてそれとわかる足は反対側の線路に、肌色がかろうじてしか見えないぐらい真っ赤に染まっていて、つま先の反対側、大腿部のあたりからはピンク色の骨が見えている。そしてそれは胴体とはつながっていない。そしてそいつの他の体のどこの部分だかわからない欠片は、かけらは周辺に転がっていて、きっとそいつの体の中を流れていたであろう赤い絵の具が線路上を染めている。電灯に引っかかった長い蝶が風に吹かれてブラブラと揺れているのが目障りでならない。まあ、こいつを見ちゃうと気が引けちゃうってもんだよね。でも、楽なんだよ。一発だ、一発。何にも考えなくていい。後悔する暇なんてない。失敗する確率は結構低いんだ。電車が来たら飛び込めばいい。アナウンスが鳴る。次の電車も来るまで、次の電車が来るまであと5分。ほら、もうじきチャンスが来るぜ。それまでに覚悟を決めりゃいいんだ。飛び込むか飛び込まないか。準備の必要なんてない。簡単だろ。
時計を確認するとあと4分ぐらいか。
おいおい焦るなって。電車が来たらわかるから。そんなこと言われずともわかっている。それに飛び込むつもりはない。
人身事故が起きた場合、損害賠償請求が遺族に行くという話を聞いたことがある。損害賠償は相当な額で、遺族を路頭に迷わせると。
もしかしてお兄さん、損害賠償のこととか考えてる？まったく、これから死のうってやつが死んだ後のこと考えるか。だから大したことじゃなくても死にたくなるんだよ。くだらないことを溜め込んで、いつの間にかくだらないなんて言ってられないくらいでっかくなっちまって、死ぬしかないって思うようになるんだよな。もうどうしようもないよな。自分が溜め込んじまったんだから、人に頼むのも嫌だ。もう何もかもが嫌だ。死にたいってな。分かられたくねえだろ。こんなことで死にたくなるような自分を。な。だから、知られる前に死んじまおうぜ。こいつの話を聞くのもあと3分だ。ねえ、死にたいんだろ？死にたくてたまらないんだろ、兄さん。俺にはわかるよ。だって俺死んでるんだから、実際。思わずそいつの方を見てしまう。ホームの端に無造作に置かれた生首。ひしゃげて、頭が割れていて、髪の毛は生えているというよりも張り付いているといったような状態になっている。下顎は二つに割れ、舌はだらんと垂れ地面に接触している。歯はほとんど残っていなくて、生えているというよりは刺さっているという印象を受ける。血に染まった目玉は潰れていて、でたらめな方向を見ている。もはや人間の顔と認識するのも困難だ。大丈夫。損害賠償はほとんどの場合請求されない。それに遺族が相続を放棄すりゃ請求すらできないんだ。俺の知ってる奴には迷惑はかかんねえよ。ダイヤが乱れたってお前の知ってる奴には迷惑はかけんだろ。大丈夫。あんたは死ぬんだ。死んじまったら誰の文句も聞く必要がないんだ。誰にも怒鳴られずに済むんだ。何もしなくてよくなるんだ。生きる努力なんてしなくてよくなるんだ。終わるんだ。苦しいこと、嫌なことは全部しなくて済むんだ。笑っている。そう見えるだけかもしれない。ぐちゃぐちゃに歪んだそいつの顔は、どうしても笑っているように見える。楽しそうだ。楽だぜ、こっちの世界は。誰も兄さんを非難したりしない。誰も兄さんに期待なんてしない。誰も兄さんに重荷を負わせようとしない。あと1分だ。どうしても、踏ん切りがつかないかい？
まもなく電車が参ります。黄色い線の内側までお下がりください。とアナウンスが聞こえ、警告音がホームに響く。頭の中に警告音が鳴り響く。
何も考えられない。ああ、嫌だ嫌だ。もう何も考えたくない。なんなら、
手首が、血だらけの手が私の足首をがっちりと掴んだ。
手伝ってやるよ。
電車がやってくる。
はい、勧誘というお話でした。始める前にちょっとグロ注意という一言が必要でしたかね。どうも失礼をいたしました。次はですね、腕という話を、ちょっとそのパーツパーツに切り分けられたお話が次々出てくるので、ちょっと体力的にきついかなという気もしますが、はい、腕というお話を読んでまいりたいと思います。腕、それは僕が学生の時の話。夏休み、僕は友人の R 君、M 君と一緒にキャンプに行った。ネットにさらしたらまずいと思うから具体的な地名は出さないけど、あんまり流行ってない小さなキャンプ場。それでも一応綺麗な川が近くにあって、景色もまあまあ良かった。昼遅く着いて、テント放置、失礼、テント設置した後はお決まりのバーベキュー。しばらくワイワイやってたんだけど、M 君が気分悪いとか言い出して、テントに引っ込んでいった。結構酒飲んでたし、M 君は、 昨日夜更かししていたよと言うで、その日はもともと体調が悪かったみたいで。で、R 君が、僕と二人で飯食ってたんだけど、しばらくして R 君がテントの中に入っていった。何してるのかなって覗いたら、やつ自分のバッグからフェルトペン出して、寝ている M 君の顔に落書きし始めてんの。ちょ、修学旅行かよって突っ込み入れたら、R 君は M 君の額に定番のニックの文字を書きながら、Y を取られた恨みだって言ってた。Y っていうのは元は R 君の恋人だった女の子。R 君は冷たいというわけではないのだけれど、彼女の前で他の女の子と仲良く話したり、Y さんの誕生日に6日遅れでプレゼントを送ったり、いまいち女心がわからないやつだった。で、Y さんが M 君に相談というか、愚痴っているうちに、M 君の方へなびいていってしまったというわけ。本当だったらもっと R 君は M 君に怒ってもいいと思うけど、自分が悪かったんだって、二人を祝福していた。でもやっぱり悔しかったんだろうと思う。で、R 君は M 君の鼻の下にヒゲだの、頬にバカだの、腕に輪っかだの、書き殴った。しばらくして起きた M 君は落書きに気づいて、何やってんだよって怒鳴りながら川で洗ったけど、石鹸なんて持ってきてないし、結局顔の落書きも腕の落書きも薄く残ったままだった。その頃には日も落ちて真っ暗になっていた。M の体調も治ったってことで、肝試しじゃないけど、懐中電灯一つ持って夜の林を散歩しようってことになった。ああいうところって、ちょっとキャンプ場を離れると人気が全くなくなるんだ。木々の間を歩いていくと、急に開けた場所に出た。その一帯だけ木がなくて雑草が生えている。風が吹くたびに周りの木がざわざわして、なんだかそこだけひんやりしているようで、不気味だったのはまだ覚えてる。なんだかそこだけひんやりしているようで、失礼。不気味だったのをまだ覚えている。なんだか草の一本一本に目でもついていて、じっと観察されているようで寒気がした。別に心霊スポットという噂は聞いていなかったのだけれど、広場の真ん中に小山というか、塚みたいなものがあった。あ、行ってみようぜ。妙にテンションが高い R 君が塚を指さした。よし、あんな山があったら登るしかないだろう。M 君まで乗り気だった。正直言って僕はテントのところまで帰りたかったんだけど、ビビりだと思われたくなくて仕方なくついて行ったんだ。塚に向かって歩き始めた時、黒い人影を見た気がして、僕は思わず悲鳴を上げた。なんだよ、一体。驚いて M 君が声を上げた。いや、一瞬人が立ってるのかと思って。僕が人と見間違えたのは石碑だった。先端の丸い小さな石碑が塚の傍らに立っていた。なんだろう、あれ。R 君がずんずん石碑の方へ行ってしまった。仕方なく僕もついて行った。そこに彫られていた碑文は筆で書かれたようなうねうねした書体で全く読めなかった。記念記念。M 君が携帯を取り出した時だった。さああの携帯が通じた時の音がした。今にして思えばそんな小さい音が僕にまで届くのはおかしいんだけど、本当に聞こえた。そのうちに携帯から声が聞こえてきた。タガからまった時に無理やり出したようなホラー映画で音量を出すようなそんな声。怖いよりもまず驚いてしまって僕らは顔を見合わせた。それから急に恐怖が湧き上がってきた。それは他の二人も一緒だったようで、僕らは一斉に逃げ出した。もう足なんかガクガクで何度も転びそうになったよ。うわっ！小さな声に振り向くと M 君が倒れている。おい M！ R 君が声をかけた。M 君は立ち上がって走り始めたのだけれど、また倒れてしまった。そして倒れたまま、後ろにズズッと引きずられた。見えない誰かに引っ張られているように。ふぁうめき声を上げて M 君は雑草を握りしめて抵抗した。だけど、
引く力の方が強いらしく、ブチブチと草が切れる音と、青臭い匂いがした。逃げる前に放り出したんだろう。開いたまま落ちた携帯が M 君の足を照らし出していた。M 君の足首に何か黒いものが巻きついていた。最初は布かと思ったけれど、よく見たら硬そうだった。もっとよく見たら、それ手なの。肘のあたりから切れた腕が、M 君の手首を握ってんの。M 君!駆け寄ろうとした僕の腕を R 君が掴んで引っ張った。多分僕までその何かに襲われたらやばいと思ったんだろう。その時僕は内心ほっとした。僕は M 君を助けてあげたかったのに、R 君が無理やりに連れて行ったんだ。僕は友人を見捨てたわけじゃない。言い訳ができるから。でももうはっきりと言おう。僕らは M 君を見捨てて逃げたんだ。僕らはそれから人を呼んで M 君を探した。でも M 君は見つからなかった。ただその束の周りだけ気持ちが悪くなるほど濃く、錆びた鉄みたいな匂いがしていた。それから M 君はずっと行方不明のままだ。もちろん M 君の両親は捜索願いを出したけれど、意味はなかった。それにしても学生が一人二人消えたぐらいじゃ、意外と大騒ぎにはならないんだね。警察にしつこく聞かれたり、新聞に記事でも載るかと思っていたけど、そんなことはなかった。もちろん、別にそれを期待していたわけじゃないけど。携帯だけは、塚から少し離れたところで見つかった。だけど、碑文を読んでいた時の着信履歴はなかった。それからなんとなく、R 君とは疎遠になって、そのまま音信不通。引っ越したみたいだけど、連絡もなかった。で、これからはその後日だ。最近図書館に行く機会があったんだ。そこでキャンプ場のあった地方の歴史が載っている本があった。そこにはその塚の言われが書いてあった。その塚は小さな武家屋敷の跡だった。その屋敷に五助という下働きがいた。ある日その屋敷で殿様のお気に入りの香炉が盗まれる事件があり、五助が疑われた。だが五助は無実を訴えた。取り押さえることも顔を見ることもできなかったが、自分は確かに一瞬犯人の姿を見た。犯人は腕に輪の入れ墨をした前科者だったと。腕輪のような入れ墨は罪人に刺されたものらしい。殿様は五助の訴えを嘘だと決めつけ、五助を手打ちにした。正直に言わんとはけしからん。腕に入れ墨のある男をでっち上げた罰だと言って、両腕を切り落とした後で。殿様は普段から自分の正妻が五助に惚れているんではないかと疑っていたから、いい機会と思って殺してしまったんじゃないかとの説もあるらしい。ひょっとしたらあの黒い手は切り落とされた五助の腕だったんじゃないかと思う。そしてテントの中で落書きをしていた時、R 君は M 君の腕に輪を描いていた。それを見て五助は M 君を真犯人だと勘違いしたのだろう。そして本当にゾッとしたのは、その本を書いたのが R 君のお父さんと同じ名前だと気づいた時だ。前 R 君が何かの時に、俺の名前親父と一字違いなんだぜって嫌そうに言ってたから覚えてた。もし五助の話を R 君が父親から聞いて知っていたとしたら、もし冗談半分だったとしても、わざと腕に入れ墨みたいな落書きをして、問題な場所へ連れて行ったとしたら、自分の恋人を奪った腹いせに、もちろん、これは僕の憶測に過ぎない。著者の名前だって、ただの同姓同名だってあり得る。でも、よく考えたら、キャンプに引き用具なんて、持ってくかな。腕というお話でした。腕だけでしたね。嫌ですね。次行きましょう。次はですね、タンスというお話を読みます。
クローゼットとかタンスって怖いんですよね、結構ね。それでは、タンスという話です。ここの引き出しはね、絶対に開けたらいけんよ。おばあちゃんは私の長い黒髪を丁寧にとかしながら、いつものようにゆっくりと言った。私の家には赤茶けたフルダンスがあった。このタンスはずっと昔から受け継がれてきたものなのよと、お母さんから聞いたことがある。タンスは4段あり、一番下の4段目の引き出しは、他の3段よりも深く、たくさんのものが入れられる作りになっている。おばあちゃんはこの4段目の引き出しだけは絶対に開けてはいけないと言った。開けんよ、だってあのタンスなんか気持ち悪いもん。私は嘘をついた。気持ち悪いと言ったのは本当だけれど、開けないと言ったのは嘘だった。誰もいない時は見計らい、私は何度か4番目の引き出しを開けようとした。4番目の引き出しの取っ手はなんだかベタつくような感じがして、とても気持ち悪かった。それでも小さな手に全身の力を込めて引っ張った。引き出しは一向に開く気配がなかった。立て付けが悪いんだ、きっと。さもなければどこかに鍵がかけられているんだ。私はベタつくような取っ手を触りたくなくなったのと、開けようとしているところを誰かに見られて怒られるのが怖くて、開けられないのをタンスのせいにして開けるのをやめた。それからまた何日か経つと、ムクムクと好奇心が膨れ上がり、タンスの引き出しを開けようとしたけれども、やはり開かなくて手がベタついたような気持ちの悪さだけが残った。開けようとしては失敗し、諦めては好奇心に負け、再び開けようとすることを何度か繰り返しているうち、次第にタンスに興味がなくなった。それからタンスはあってもないものとして私の中に意識され、何事もなく数日、毎日が経っていった。タンスのことをまた意識したのは、私が高校生になってからのことだった。おばあちゃんが地方になった。徐々に物を忘れ始め、物を覚えられなくなり、母に何度もご飯を催促した。家中にどこにいても構わずに糞尿を漏らし、漏らしては困ったような声で泣き、後処理をねだった。風呂に入る前に、風呂場でやられた日には、むせる匂いの中、シャワーをした。私はおばあちゃんの中では、同級生のせっちゃんだった。せっちゃん、ご飯食べていきんさい。せっちゃん、一緒に遊ぼうよ。せっちゃん、どこにおるん。いつもせっちゃん、せっちゃんと私は呼ばれ、次第に私はせっちゃんとしておばあちゃんの相手をすることにも慣れてきていた。おばあちゃんは私の髪を溶かすのと同じように、せっちゃんの髪を溶かすのが好きだった。その日もおばあちゃんはせっちゃんの髪を溶かしてあげると、私の髪を櫛で溶かし始めた時のことだった。おばあちゃんがふと私の名前を呼んだ。私は驚いて目の前の三面鏡越しにおばあちゃんを見た。おばあちゃんも三面鏡越しに私の目をじっと見て、私はもうボケとるんじゃろと少し困った顔をしていった。私は何と答えればいいのかわからなかったけれど、後ろを振り向き、今はちゃんとしとるよと言った。またすぐ何がないやらわからんようになるんよ。ぼーっとしてきてね、何しよるんかわからんようになる。おばあちゃんは少し泣きそうな顔をした。大丈夫よ。私はまた向き直り、三面鏡を見ないで言った。おばあちゃんはあのねと言い、それからまた私の名前を呼んで一息ついて、おばあちゃんが死んだらあのタンスは捨てんさいと言った。それからまた、せっちゃんの髪を溶かしにかかった。私、おばあちゃんに最後の挨拶できんかったよ。私は電話越しにお母さんに言った。嘘。 あんたずっとおばあちゃんの棺桶の近くにおったじゃないね。おったけど、ずっと棺桶は閉めっぱなしだったよね。お通夜の時も閉めっぱなしだったし、お葬式の時もご遺体がどうのって言って、他の人に絶対に開けさせんかったじゃん。ほうね、覚えてらんね。もうだいぶ経ったっけね。それよりあんた、いつ頃帰ってくるんね。おばあちゃんが亡くなって何年経っただろう。私はもうじき30代も間近で、お母さんは結婚のことばかり聞いてくるようになった。それがうざったくて、少ない電話のやりとりがまた減った。まあ、連絡がないのは元気な証拠よね。と私に少し嫌味っぽく、少し投げやりに言う。仕事もお盆休みが取れ、今年のお盆は久しぶりに実家に帰ることにしていた。おばあちゃんのお葬式の後、棺桶を火葬場に運ぶために、男衆が棺桶の四つ端と側面を持った。ゆっくりと持ち上げ、ゆっくりとワゴン車へ向かい始めた。途中どこからか、一匹のブチ猫が男衆の前を横切った。前方の男が小さく声を上げ、ガタンと体勢を後ろに崩した。そのまま後ろの男にぶつかり、棺桶の片側がぐわりと揺れた。そしてそのまま地面に落ちた。反動で棺桶の蓋がずっと半分ずれた。うわ！小さく悲鳴ともども、戸惑いともつかぬ男衆の取り巻きの声から聞こえ、周りから聞こえ、すぐさま男衆は背で棺桶を覆うようにして蓋を閉じた。私は棺桶の後ろをお母さんと一緒に歩いていた。お母さんは私をおばあちゃんの棺桶に近づけまいと、私の服の背中を引っ張り、首を小さく横に振った。私はどうしておばあちゃんのもとへ行っていけないのか、わからなかった。お母さんはおばあちゃんが亡くなってから、赤茶けたフルタンスをとても大切にし始めた。というより執着し始めた。だけど私の前では、お母さんはいつもと変わらぬ振る舞いを続けた。私がお母さんのタンスへの執着に気づいたのは、深夜にトイレに向かった時のことだった。お母さんがフルダンスのある部屋にいると気づいたけれど、そのまま何気なくトイレに入り、トイレから出た時に、あれ？と思った。さっきまでついていたはずの部屋の明かりが消えていた。たまたま私がトイレから出てくる前にお母さんの用事が終わっただけかもしれない。そう思いつつ、その日から深夜にトイレに行くときは、そろそろと足音を立てないようにトイレに向かうことにした。私が深夜にトイレに行くときは、いつもフルダンスの部屋の明かりがついていた。トイレの水栓レバーを引き、トイレから出ると明かりが消えていることもあったし、ついているときはお母さんは本棚を漁ったり、机を拭いたりしていた。トイレに行く前に引き戸を少しだけ開けて、お母さんの様子を伺った。お母さんは何度も何度も丁寧に雑巾でフルダンスを拭いている日もあれば、フルダンスにブツブツと何か話しかけていた。そのまま引き戸を開けて、お母さん、何しおるん？と聞けば済む話だったかもしれない。でもそれを聞くのは怖かった。聞いてもまともに答えてもらえないと思ったし、答えてもらえても理解できる自信がなかった。納得するよりも余計になんだかお母さんの得体が知れなくなりそうで、聞けなかった。それから私は他県の大学を決め、一人暮らしを始めた。卒業後、そのまま就職も決めてしまい、実家にはたまの電話だけで。帰ったんじゃないよ。外の草ぼうぼうじゃん。そりゃ私一人なんじゃけ、どうもならんじゃろ。お父さんは？まだ2年あるじゃないね。お父さんの定年まであと2年。市内の会社に通うのが、車では通えないと、市内に部屋を借り、休みが明けると、市内の部屋に戻って会社へ通う。この家に住んで暮らすと決めとったのにね。
お母さんはお父さんの話になるといつも結婚前の取り決めの話をして愚痴をこぼす。そりゃ仕事だし仕方ないよ。すいません、少しお待ちください。失礼いたしました。ちょっと外を選挙カーが通りかかりましたので中断いたしました。ちょっと先から読みましょうかね。失礼しました。今実家へ帰ってきたところからですね。あんたの記憶違いかもしれんじゃろうと言った。違うよ、あの時のおばあちゃんはほんまにまともになって言ってたんじゃけ。私は駅前で言ったけれど、お母さんは全く聞いてくれなかった。裏口の玄関からガタリと音がして、おお、あんた帰ってきとったんか、と声がして、親戚のおじさんとおばさんが帰ってきた。あ、おじさんおばさん、お久しぶりです。久しぶりじゃのう、大きゅうなって。と言い、すぐさま、大きくなっては失礼だったかの、とおじさんは笑い、ああ、今日も暑いね。とおばさんは扇子をバタバタ仰いだ。もう墓参りは済まされました？お母さんはトーンを変えて話す。ああ、さっき済ませてきたよ。あそこだけはなんとか草を刈ったんですけど、まだ刈り切れてないとこもあったでしょう。いやあ、一人じゃ大変じゃったろう。この前の週末、義継さんがこっちに帰ってきた時に一緒にやったんですけど、年々きつくなってきてますね。墓所の方は親戚みんなでやるけええけどの、じゃけどみんなも年食ってきよるけんの。あんたはそろそろ結婚せんのか。そら来たと私は思いながら、うんと答えた。結婚したらこっちに住むんじゃろ。相手によるんじゃないかな。そうは言うても一人娘じゃ。そこら辺はやっぱりきちっとしとかんや。じゃけどこの子もさっきタンスがあるから帰りたくないって言うんですよ。お母さんはおじさんに言う。タンス？ええ。うちの昔からあるあのフルダンスね。扇風機の前に座ったおばさんが相槌を打った。ああ、あれか。なんであのタンスが嫌じゃって言うんや？おじさんは私に聞く。だって、なんだか見た目が古いし、おばあちゃんもあのタンスは捨てなさいって言ってたし。おばあちゃんがそんなこと言いよった？そうなんですよ。母があんなに大切にしてきたものを言うはずがないでしょうに。母は味方ができたと言わんばかりにおじさんに同意し、この子が聞いたのは母がボケ始めた子のことだったから。でもあれはずっとこの昔から家にあるもんじゃしね。おじさんもおばさんも少し困惑する。あれってそんなに捨てたらいけんもんな？私は聞く。おばあちゃん、あの一番下の引き出しも絶対開けたらいけんって言ってたけど、なんなん？おじさんはお母さんに、まだ話してないんか、とつぶやき、お母さんは、まだ早いでしょ、と小さく返した。おいで、ちょっと、こっち来てみ。おじさんは、フルダンスのある部屋へと向かう。私もその後をついていく。その後お母さんとおばさんもついてくる。久しぶりに見た赤茶けたフルダンスは一層黒ずんできたように見えた。ほいじゃあ、あの一番下の引き出し開けてみんさい。ええじゃろ。おじさんはお母さんに言い、 お母さんも黙ってうなずく。私はフルダンスの前に座り、一番下の引き出しの取っ手を握る。夏の暑さで生温かく少し錆びついた金属の感触がした。私は引き出しを引っ張る。やっぱり動かない。
もっと力入れてみんさい、
とおじさんが言う。左手をフルダンスに当て、右手に力を込める。扇風機がかかっていない上、窓はカーテンで締め切られているこの部屋はとても暑い。すぐに汗が滲んだ。ギギと少しだけ開いた。ツンとした匂いが鼻の奥をついた。小脳の匂いだった。力を込め、引っ張り続けてやっと10センチほど開いた。引き出しの中に白い着物が見えた。
着物？
ほうよ、
白むくよ。白むくって結婚式の？
そう。
おばあちゃんとね、お母さんがね、結婚式で着てた着物よ。
おじさんとおばさんは交互に言い、お母さんは、子供が結婚前に着ると息を遅れるって言うし、触るといたずらするじゃろと言った。
じゃあ、閉じるで。
おじさんはフグダンスの引き出しに両手を分け、ゆっくりと押し戻した。
本当にこれだけ？
私はなんだか拍子抜けしておじさんに聞いた。
これだけ言うて、他に何があるんだ？これだけよな。
おばあちゃんは捨てなさいって。
これだけ古くなれば、タンスの見た目も良くないじゃろうし、白僕も古くなるけえの。
小さい頃は全然開かなかったし、今もだいぶ開きにくかったんじゃけど。
そりゃあね、立て付けも悪くなるし、着物やら入ってるけ重たいじゃろ。
なんだ。
私は力なく両手をブランとさせ、ため息をついた。
ずっと開けたらいけんって言うし、お母さんもおばあちゃんが亡くなってからやたらと大事に大事にしてたから、なんかあるのかと思ってた。
昔からあるもんじゃけえの。まあ、あんたがこの家に婿を告げてくるのが決まった頃にでも、お母さんからいろいろと聞いてみんさい。
おじさんはお母さんをちらりと見て、それから、
それにしてもここは暑いの。ちょっと場所移動しようや。
と言い、リビングへ向かっていった。帰郷を終え、満員の新幹線の中で実家での日々を思い出していた。結局私は幼い頃のあのフグダンスの見た目の不気味さと、おばあちゃんの開けてはいけないという言葉で、あの中には見てはいけないものが入っているなどと思い、恐怖し続けていた。例えば死んだ先祖の骨でも入っているんじゃないか。あるいはミイラになったひいおばあちゃんでも入っているんじゃないか。そんな馬鹿げたことを思っていた。でも実際に大事に収められた白むくがあの引き出しに入れられているだけだった。私は見えないものやわからないものに勝手に解釈し、想像し、恐れていただけだった。現実は何も怖くなかった。そう考え安心しかけたけれどまだ何か引っかかったままだった。あの引き出しには白むくが入っていた。だけど深い引き出しに白むくだけが入れられているにしては、上げ底すぎるんじゃないか。おばさんは言った。
そりゃあね、立て付けも悪くなるし、着物やら入っているけ重たいんじゃろ。
おじさんもお母さんも白むく以外、何かが入っているかなんて言わなかった。
着物やらって、着物以外に何が入っていたというのだろう。
おじさんは私が白い着物を見た後、すぐに引き出しを閉じた。あの時は何も思わなかったけれど、今思うとそれもまた不気味な気もする。新幹線の車内放送が着駅が近くなったことを告げた。明日から仕事が始まる。私は大勢の人たちと共に駅に降り、数日ぶりの都会の喧騒に溶け込みながら、仕事の段取りを考え始める。
タンスという少し長いお話を読みました。途中でちょっとアクシデントがありました。申し訳ありませんでした。どうやらあれは共産党の宣伝家だったようです。いや、タイはありません。はい。
預けていただきました時間も終わりに近づきまして、次のお話でいよいよ終わりとなります。次は、語りというお話です。語り。どうやら妖怪の名前のようなんですが、
それでは読んでまいりましょう。語りです。声が聞こえるようになったのは、先週海水浴に行った帰りの車の中からだった。最初は耳の中に水が入って耳鳴りがしているだけだと思っていた。ゴーゴーと頭の奥で風の吹くような音に混じって誰かの声がする。殺虫剤、ゴミ捨て場、水たまり。言葉の羅列の意味はわからない。ただ怖いと思った。はっきりと聞こえるのだ。耳の奥から、ゴーゴーとなる風音と一緒に、だるま落とし、乾いた指、土、ネズミ花火、鬼ごっこ、祭り。言葉に文脈はない、関連性が意味不明のワードが次々と頭の奥でささやく。もちろん、自分の心の声ではない。はっきりと声が聞こえると分かったのは、自分が恋人のタエと一緒にいた時に、タエが、今何か言った?と自分に聞いてきたからだった。何も言ってない。でも何か聞こえたよ。なんて聞こえた?殺虫剤とか言ったような気がした。確かに自分の耳の奥から殺虫剤と声がしていた。この声は自分だけでなく外にも漏れているのだと、その時分かった。声は日増しに大きくなっていった。冷や飯、病気の犬、道、山。声は外に漏れるので、自分は誰にも会えなくなった。部屋に閉じこもって何日か経った頃、自分はついに我慢できなくなって、耳にティッシュを丸めて栓をし、なるべく外に音が漏れないようにして、耳鼻科へ向かった。行く道中も声はかすかに漏れているようで、すれ違う人が自分の方を振り向いては、怪訝な顔して去っていった。自分は何とかごまかしながら病院に着いた。診療を待つ間も耳からは、大雨、図書館、朝顔、橋、と意味不明な言葉が漏れ続けた。ようやく自分の番が来て診察室に入るなり、自分はこの状態を医師に説明した。ああ、語りですな。医師は自分の症状を確認するなりそう答えた。初めて聞く病名だった。最近海に行ったでしょ。自分ははいと答えた。やっぱりね、稀にあるんだよ。海で耳に語りが入っちゃうことがあるんだ。これまでうるさくて大変だったでしょ。
はい、大変でした。
僕も語りの患者は久しぶりだよ。十何年前かにも語りが入って患者さんが来てね、その人はすっかり気がおかしくなって、その時は親族が連れてきたんだけれど、もう手遅れだったよ。でもあなたはまだ大丈夫そうだ。運が良かったね。語りが最後の言葉を言う前にここに来て。最近の医者は語りを知らない医者も結構いるから、もしうちの病院じゃなかったら手遅れになるとこだったよ。
医者はそう言って自分の耳の中にピンセットを差し込んだ。
ほら、これが語り。まあ、貝の一種かね。
医者は自分の耳から取り出した小さな物体を見せてくれた。医者は貝の一種と言ったが、それは貝殻には包まれてなく、ネバネバとした紫色の塊だった。ピンセットの先でそれは伸び縮みして動いていた。
もう大丈夫ですよ。何か聞こえる?
いえ、もう何も聞こえません。結局その語りという生物が何だったのか、その後ネットで調べてもどこにもそんな生物の話はなかった。ただ自分は一つ失敗をしていた。医者に見せたのは右耳だけだった。次の日、新たな声が左耳から聞こえるようになった。海猫、緑虫、ぶどう酒。自分は急いでその語りを取ってくれた耳鼻科へ走った。
医者は最後の言葉を聞かなくてよかったと言っていた。最後の言葉を聞く前に病院に行かなくてはいけない。自分は焦っていた。
氷、うさぎの群れ、焼却炉。
最後の言葉がどういう言葉なのか、せめて医者に聞いておけばよかった。
缶詰、アスファルト、ヤシの実。
最後の言葉は自分には聞こえなかった。 道に倒れた自分を通行人たちが見下ろしていた。意識が霞んでいく。皆、恐ろしいものを見た。引きつった表情をしていた。語りの最後の言葉は何だったんだろう。でも声が消えて、本当によかった。なんで自分は声を恐れていたのだろうか。今は波の音が遠くから聞こえる。もう声は聞きたくない。このまま波の音だけを聞きながら沈んでいきたい気分だ。ああ、そっか。これが語りの。はい、ありがとうございました。私が預けていただきましたお話、すべて読み終わりました。ですね。次の方に、バトンタッチをいたしたいと思います。次の方はですね。次の方は、やっちゃんさん。はい。という方ですね。私ちょっと面識がないんですけれども。ですね。素晴らしい朗読を聞かせてくださると思います。それでですね、業務連絡入りましたね。はい、少々お待ちくださいね。レッスンをいただいているようなのです。ご紹介してまいりたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。今開きますね。はい、ありがとうございます。ですね、創作怪談朗読リレー、朗読リレー、A グループ用掲示板というところに、たくさん、そういただいております。どこまでお読みできるかわかりませんが、最初から行きましょう。最初は、イサムさんの番組に対する説明でございます。2番目、イサムさんテストテスト。3番目、ステンバイ。4番目、ステンバイ。お、始まった。ムジナさん待ってました。6番目の方、ありがとうございます。やっとやってまいりました。今回も1番手を仰せつかりました。7番の方、こんばんは、聞かせていただきます。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。この後も、素晴らしい読み手さんが控えていらっしゃいます。最後までごゆっくりお楽しみください。8番目の方、ムジナさんこんばんは。はい、こんばんは。またムジナさんの落ち着いた感じの朗読が聞けて嬉しいです。いや、私の内心は、もうパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタでございました。それがちょっと現れていたのではないかと、時々カミカミでね、読み間違いもありました。誠に申し訳ありませんでした。一番気になるのはやっぱりその、書き手さんの、書きたかったことが私の朗読で、損なわれてしまっては困るなっていうのがありましたけれども、その点は直接お伺いしてみないとわかりません。私の中のその光景をなるべく再現するように読んでみました。今回は。はい。9番目の方、相も変わらず、実に渋い、ダンディー。いえ、ただのジジでございます。ありがとうございます。ダンディーといえば、私ダンディーという言葉を聞くと、ひょっこりひょうたん島のダンディーさんを思い出しますけどね。歳がバレますね。はい。10番目の方、臨場感ある感じで怖くなってくる。楽しませていただきます。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。そうですね。今回はもう BGM も何もなくて、もう本当に声だけでやってみようかなっていうふうに思いました。今思うとちょっと力強い味方がいなくなったみたいですごい怖かったです。私が。はい。ありがとうございます。11番の方、奥深い。これお話の内容でしょうかね。これね、ちょっと時間とね、いつ頃読んでお話かっていうのは見比べられると、このレッスンの内容が正確に把握できるんですけども、申し訳ありません。ちょっと今時間がございませんで、それをしている暇がありませんので、後で、この話を読んでいるときにいただいたレッスンだなということを確認したいと思います。ありがとうございます。12番の方、締め切り直前の睡魔もこんなこと言ってくるな。あ、どれかな、どれかな。こんなこと言ってくるな。勧誘ですね。勧誘ですね。ああいう声で言ってきますかね。まだかーってね。私はこの声出すときはやっぱり耳なし法一のあの侍の話読みたくなってくるんですけども。はい。
締め切り直前ということはやっぱり原稿を書いたり何かお作りになるお仕事の方なんでしょうね。もしかしたらいろいろなゲームとか作ってらっしゃる方でしょうか。はい。そして13番の方、自殺の例が連発でしたな。はい。自ら命を絶つことはよろしくございません。残った方が悲しい思いをしますし、ですね。でもまあ非常なエネルギーも必要なことでしてね。よくそのエネルギーを他に向けたらって言いますけども、やっぱりこう追い詰められるとどうしてもっていうことが起こってしまうんだと思います。悲しいことです。そうなる前にお話をいっぱいお伺いしてっていうことができたらいいんじゃないかなと思いますけどね。あ、よくわからない話になりましたけども。あ、ありがとうございます。14番の方、無事なさん、はじめまして。あ、はじめまして。で、いきなりのうめき声、正座で聞かせていただきます。足崩してください。しびれるでしょ。うめき声、うめき声ってどれだろうかな。うめき声私よく出しますからね、朗読の時ね。ああ、そっか、あれか、あれか。うおーか。はい、わかりました。15番の方、今日は朗読に集中するために関連 URL をいらない仕様なんだ。いや、まさかミスって言えなかったわけじゃないよね。ミスでございます。申し訳ございません。申し訳ございません。私のミスでございます。申し訳ございませんでした。こちらにたどり着いていただけたのは、皆さんのサポートのおかげだと思います。本当に申し訳ございませんでした。言わなければいけないところでした。そして16番でイサムさんがフォローしてくださいました。ありがとうございます。トップバッターです。人間ミスもすることもありますので、その辺を簡単な気持ちで受け止めていただけたらと思います。あ、これまさしく私の言葉でございます。ありがとうございます。申し訳ありません。もう、テンパッと言いました。17番の方、こんばんは、無事なさんの朗読いいですね。最後までゆっくり聞かせてもらいます。いや、お褒めに預かりまして光栄でございます。とりあえず今日の段階で精一杯やらせていただきました。神々、それから読み間違いございました。これも寛容な気持ちでどうかお許しください。ありがとうございます。最後までごゆっくりお楽しみください。で、18番の方、了解しました。軽い冗談でレスしたつもりが嫌味っぽいレスになってしまいすみませんでした。あ、いやいやいやいや、ありがとうございます。最後までごゆっくりお楽しみください。よろしくどうぞ。お願いしてます。19番の方、白むくじゃなくて何だったんでしょうね。なんか白むくの下に何かありそうな気がします。私も。はい。深いタンスですから。20番の方、もう終わりですか。はい。なんかあっという間な気がするな。ここで噛むか。あっという間な気がするな。いやー、そうですね。朗読してる最中は、夢中ですから分かりませんけれども、短い気も長い気もしますね。また何かの時に、お耳にかかることがあるかと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。21番の方。はいはい、虫の仕業、虫の仕業、虫、貝でした。虫、でもね、耳に虫が入るとうるさいんですよね。でね、YouTube なんかでよく耳掃除の画像ありますけども、あれはちょっと皆さんご覧にならない方がよろしいかと思いますね。はい。ちょっと、グログロっぽいですから。はい。22番の方。無事田さんの声か、内容か、または両方か、古風な感じか、階段らしくていいですね。ああ、ありがとうございます。私どっちかっていうと、小泉八雲とか、古い怪談を読むのが、好きなんですね。音読したりするのが。で、無事なっていうこのハンドルネームも、小泉八雲のお話から取ったんでして、馴染みが深い小泉八雲さんであります。はい。23番の方、一番、オツでした。一番ってオツでした。ありがとうございます。ありがとうございます。一番やりおつでした。ありがとうございます。24番聞きやすかったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。25番の方、無事なさんよかった。怖かった。ありがとうございます。本当に私も怖かった。26番、GRJ のやっちゃんかな。あ、ご存知の方ですかね。ありがとうございます。ごゆっくりお楽しみください。27番の方、若いだけの綺麗な声の階段が多い中、貴重ないい時間でした。無事なだって萌え声くらい出すかもしれないよ。なんかの機会にね、ちょっと違う声も出してみようかなと思います。出ませんけど。はい。ありがとうございます。28番お疲れ様でした。最後のお虫という、みたいな話とかもいいですね。そうですね。実際にポンと出てくるのってのは結構怖いですよね。はい。29番の方、私耳掃除動画マニアなんですが、いや、やめましょう。あれはやめましょう。はい。
やめましょう。あそこまで、溜め込むかっていうぐらいの人が出てきますからね。はい、ありがとうございます。30番の方、とても味のある声で話にぐっと引き込まれました。お疲れ様でしたということで。ありがとうございました。皆様、たくさん熱唱をくださいまして、励みになります。また次回、何か、企画等ありましたら、無人座の名前を、ご覧になりましたら、おいでいただければ光栄です。またお呼びいただくこともあるかと思いますので。で、これから先、素晴らしい読み手さんが控えてらっしゃいます。どうか最後までお楽しみください。私の時間はここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。無事なでございました。それではごゆっくりどうぞ。